海風運 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田名武院長にお話を伺います。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月地域向けの医療講演会を行っています。2月は県立南部医療センター感染症内科医長の豊川隆夫先生にエボラウイルス感染症について渡航者外来の紹介をしていただきました。なんかもう2014年はもうとにかくこのエボラウイルスのことでですね、もうニュースは本当にこう毎日忙しかったなというイメージなんですけれども、先生どんな内容だったんでしょう。
はい、なかなか日本ではこのエボラウイルスというとピンとこない方も多いと思うんですね。
はい、
実際今回来場された方も結構人数が少なくてですね、なぜかというとやはり私後から講演会終わった後振り返ったんですが、やはりちょっと日本人ではまだ身近な危機意識っていうのがまだ少ないのかなというのはとても感じました。
はい、
ただ豊川先生には本当に素晴らしいお話を伺いまして、いわゆるエボラウイルスのような世界中で広がる感染症の歴史ですね、例えば昔ですとペストという病気があったり、そういった病気があったことも踏まえて、いかにこうこのグローバル化した社会の中でアフリカで起こった病気が決して他人事ではなく私たちの身近に起こりうることなのだということを先生はお話ししてくださいました。
そうですよね、日本にも感染者がついに出たかもしれないと、はい、みんなねちょっとドキドキした時期もありましたよね。はい、で豊川先生は、その歴史からちょっとご紹介いただいたんですね。
そうですね、昔ペストという病気、先ほど言ったお話でですね、なんとですね4年間で7500万人の人が当時亡くなっていたらしくて、第二次世界大戦で亡くなった方が5000万人ですから、それよりも多い方が亡くなった病気です。はい、で当時防護服としてつけていたこうマントみたいな服があるんですが、これがもう今まさにエボラで対策しているこうよく皆さんもテレビで見たことあるかもしれませんが、はい、こう頭からかぶり物の息苦しそうな、まさに格好と同じような格好でして、時代が変わってもやっぱりこういう感染症の脅威っていうのは起こりうることなんだなというのを、この対策の様子から見ても教えてくださいました。
はい、でもすごいですね、こう昔からやはりこう何か身を守るという、まずそこから入るっていうのは、
そうですね、
憎いった部分あるんですね。
はい、今回のエボラの感染もですね、先生がお話しされてたんですが、アフリカのある山奥の方で一人患者さんが発生して、その方の治療のために医療設備の整った海岸地域の病院に連れて行ったところ、そこで感染が増え始めて、で発症最初の方が出て5ヶ月後ぐらいには WHO も警報を出したんですけれども、はい、やっぱりその後その対策もなかなか最初は間に合わずに患者さんがバイバイバイと増えてしまったそうです。ですからもちろんエボラウイルスが怖いのもあるんですけれども、先生がおっしゃってたのは、はい、きちんとした防御服をつけてきちんとした知識を持っていれば、感染症は制圧できるというか減らしていくことができるんだという話もされてまして、それが効果が出まして年明けに急速に減っていって、1月の末ぐらいには患者さんが激減したという状況ですから、やはり正確な知識を持ってそういう病気と向き合うことの大切さというのを先生も教えてくださいました。
はい、ですね、本当にこう知らないと、こんなことになってしまうんだっていうのは今回のことで私たちも学びましたよね。
そうですね、そういった意味では先生がまたもう一つ話されてたのが、私たち今日本ですとか先進諸国と言われる欧米諸国ではがんで亡くなる方が多いとかよく話題に出ますが、はい、2012年の発展途上国の死因の第1位は今でも肺炎なんですね。で第2位がエイズ、
はい、
で第3位が下痢ですね。ですからコレラとか赤痢とかだと思うんですけど、で第6位にマラリアがまだ入ってて、脳卒中心筋梗塞というのは4番5番ぐらいで、がんというのはもっと後なんですね。
はあ、ほぼ感染症ですね。
はい、ですから世界規模で考えた時にこういった 他の国がどんな病気があるかっていうのを知っておく重要性っていうのはあると思うんですね。でそこで、まあ、先生は今取り組んでいるトラベルメディスンの話にちょうどうまくつないでいただきました。
トラベルメディスン、
はい、これはですね、はい、いわゆる海外に旅行に行く日本人には、日本人といいますか渡航者にはいろんな健康問題が発生する可能性があるんですね。やはりそこで体調を崩したり、そこで何らかの感染症にかかったり、いろんなことが起こりうるわけですけど、そのことに対応するためにはその旅行先の情報を事前にちゃんと把握して、でどういう対応策を練って、例えばワクチンを打っていったり、場合によってはマラリアの予防薬を飲んでいったりとか、やっぱりそういう知識が必要なんですけれども、日本人の間ではまだそういうことについての見識がまだ低いといいますか、まだ情報が少ないみたいでして、欧米諸国ではだいたい海外に行く人はもう半数以上、 50% 以上の人はそういうクリニックにまず行った上で行ってるらしいんですね。
はあ、そうなんですね。
ところが日本はたった 2%、
かなり違いますね。
はい、ですからちょっと無防備な状態でもう飛行機でグローバル化社会にこう飛び込んでいくと、そこの情報も知らないで入っていくと、やっぱりいろんな危険が待っている可能性もあるので、そういった意味で先生はもし長期の渡航になったり、まあ、今回話に出ている発展途上国、南半球の地域っていうのはまだいろんな感染症が多いということですから、そういう情報をしっかり仕入れた上で対策を立てて、やっぱり旅行に行ってほしいという、その重要性について先生はお話されていました。
いや、先生こんな話を伺うとですね、日本っていかに清潔かっていうのを思いますね。
そうですね、まあ、これも実は歴史がありまして、こう日本もいろんな病気と戦いながら今の先進国並みになっていったということもありますので、そういった意味では私たちもこう歴史から学ぶことが多いんですけれども、今はまさに今おっしゃってましたように、日本はもう大変きれいな国になってるんですけど、まあ、そのありがたさを実感しながらも、今の時代若い人たちはどんどん海外に行ったりする時代ですから、豊川先生の話でも相談者の大多数の方はアジア、アフリカに行かれるらしいので、やっぱりそういう方々には正確な情報はぜひ持ってですね、はい、ちゃんと自分の身は自分で守って、無事に帰ってきてほしいなと思います。
飲み水のことは気にするんですけれども、病気っていうところがちょっと失念してたなっていうのはありますね。
そうですね、私も実は学生の時にケニアに行ったことがあるんですけど、1ヶ月ほど、はい、その時は黄熱病の注射とか打ってたんですね。当時検疫所しかやってなくて、それを打ちに行ったの今でも鮮明に覚えています。ですからやはり海外に行くときはそこの情報を十分ちゃんと勉強して必要な対策を立てるっていうのは大事なんだろうなと思います。
怖がりすぎないっていうことも重要だと思うんですけれど、それはちゃんとした情報があるからこそってことですね。
そうですね、私の目の前でトラックの運転手の方がこんな高熱になってるのを目の前で見て、マラリアだったんですよ、その方。これがマラリアの症状なんだって目の前で見て勉強になりました。
いや、そうなんですね。
私は当時確かクロロキンって予防薬飲んでたんですけど、それがやっぱり情報を持ってて知ってるのかどうかで全然対応策変わりますので、ぜひ皆さんも海外に行くときは情報を南部医療センターの豊川先生に相談に行ってほしいなと思います。
沖縄県内はその南部医療センターの豊川先生のこの感染内科の方に、まあ、ご相談申し上げた方がいいんですか。
そうですね、はい、月に2回ほど外来があるそうです。ただ最近患者さんが増えてきてる、患者さんといいますか相談者が増えてきてるみたいで、まあ、今他にも検疫所ですとかファミリークリニックおろくというところでもですね、相談に乗ってくれてるらしいんですけれども、
はい、
まだこの情報は少ないと思いますので、
はい、
ぜひこれから海外に行こう、将来行きたいっていう人はこういう情報をぜひ勉強して行ってほしいなと思います。
先生も前おっしゃってましたけれども、海外に行くのでこのワクチンを打ちたいとなった時にすぐ明日じゃあできますよっていうわけではないものもあると。
そうです、やはり珍しい先ほどの黄熱病の話のように、もうワクチンによってはもうここでしか扱ってないっていうものがあったりするものですから、
はい、
そういった意味ではすぐ行ってすぐ受けられるわけではないので、やっぱり旅行に行く際には半年ぐらい前から情報を仕入れて準備して、はい、ちゃんと必要なワクチンを打って行かれた方がいいと思います。
ね、ちゃんと余裕を持って準備をしてくださいってことですね。
そうですね、
はい、はい、参考になりました。2月はですね、県立南部医療センター感染症内科医長の豊川孝雄先生にお話を伺いました。さて3月なんですが、3月は11日水曜日午後7時から首里城下町クリニック循環器専門医の石原彩乃先生に心房細動の抗凝固治療ワーファリンと新しい薬を安心して安全に使うためにということなんですが、
はい、
先生これは抗凝固治療ということは固まるのを防ぐってことですか？
そうです。有名人の話をすると分かりやすいと思うんですが、小渕元総理ですとか、はい、長嶋監督は実はこの心房細動があって脳梗塞を起こしてしまって大変な状況、皆さん苦労されたと聞いてますので、そのためには血液を固めない薬を飲まないといけないんですね。不整脈が起こると心臓のリズムが不規則になるので中で血液がドロドロしてしまうんです。それである時固まってしまうとそれが脳にポンと飛んでしまう。ですから心房細動という不整脈を持っていたらほとんどの方はこの抗凝固療法を勧められるんですね。でそれが昔はワーファリンという薬しかなかったんですが、この 2,3 年新しいいい薬が出まして、
はい、
最近はそれを使う方が増えてきているものですから、私たちもその薬を安全に使うためには何が必要かという話ですね。うちの病院では血圧をしっかり下げたりしてるんですけれども、こういった一番新しいところの大切な話題を今度は皆さんに提供したいと思っています。
3月11日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。心房細動の抗凝固治療ワーファリンと新しい薬を安心して安全に使うためにということです。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号が 098-885-5000 ウェブサイトは首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。特に申し込みなど必要ございません。当日直接ご来場くださいということです。今日は首里城下町クリニックの田名武院長にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。